はい、囲碁です、ラジオということでね、まあ囲碁キッズリボーンの、まあ、開発日記やっていこうって話をしてるわけですけども、今日はね一回ねその囲碁キッズについての昔話、思い出話をちょっとさせてもらおうかなというのは、今 X の上でね光の碁がなんか妙に、話題になってるというかね、そんなことがありましてですね、まあ、光の碁と囲碁キッズっていうね話をさせてもらおうかと思います。まあ、光の碁の少年ジャンプの連載が始まったのがね1999年なんですよね。でね、私の娘がね生まれたのが1995年で、まあ、連載始まった頃が3歳と、でね4歳の時にですね、関西棋院の囲碁教室、子ども囲碁教室っていうのが始まったんで、そこに連れてったんですよ。まあ、それは後に関西棋院囲碁学園ってことになるんですけどもね。でそこでその囲碁パパ囲碁ママ仲間と、まあいろいろとね交流ができてですね、まあ仲良くなってですね、まあそこでメーリングリスト、囲碁キッズメーリングリストっていうのを作ったんですね。メーリングリストなんか言っても今では分かんないと思うんだけども、まあ、そのメーリングリスト宛てにメールを送ると、その参加者全員にメールが届くという、まあ、当時のインターネットコミュニケーションツールだったわけですけども、まあ、今で言うと一番近いのは LINE グループかな。まあ、だから、まあ、子ども囲碁教室に子どもを通わしている、まあ、親の、ね、まあ、LINE グループみたいな、まあ、そういう囲碁キッズメーリングリストでのを作ってたんですけども、まあ、そんな中でですね、いよいよ光の碁が2001年の10月にテレビ東京でアニメ放映されることになったということがありましてですね、これは何かこう受け皿的なものを用意しないといけないなということで作ったのが囲碁キッズというサイトだったんですけども、最初はねその囲碁キッズというサイトは、なんとね掲示板の集合体、いくつかのテーマのウェブ掲示板があるだけというそんなサイトでスタートしました。まあそういう囲碁キッズメーリングリストの延長線上で、まあ、いくつかのテーマに分かれてその、まあ、語り合うそういう掲示板サイトとして作ったのが囲碁キッズですね。2001年の10月に立ち上げました。でその時にはね、その前回の放送でも触れたんですけども、インタラクティブ囲碁入門の森さんという方とはねすでにも親しくなっていたというか、これはね関西棋院のね囲碁入門テキストっていうのがあったんですよ。まあ、オレンジ色の B5 版サイズぐらいの、囲碁入門テキストっていうのがあって、その中に、入門ちょっとした石を取る問題みたいなのがねいっぱいこう載ってたんですね。でそれを見て私はその森さんのインタラクティブ囲碁入門と組み合わせて、関西棋院のねそのインタラクティブな入門サイトを作ったらいいんじゃないかということでね、森さんとそれから千葉県にお住まいの今、X でね蘭華亭仙人さんっていう名前で、活動されておりますけども、まあ、碁に夢中っていうサイトや、まあ、今順碁のサイトなんかをねやってられる蘭華亭仙人さんと森さんにお声掛けをして関西棋院にお話ししに行って、それでその囲碁入門テキストの問題集をインタラクティブなねサイトとして作るということをやらせてもらったりしてね、それで、まあ、森さんとは親しくなってたんですけれども、でその森さんがね、まあ、その囲碁対局サイトを作る前に、まあ、取っかかりとしてテストサイトとして対局というよりは、まあ、みんなで碁盤の上に石を置いて検討するそういうテストをしているところ辺から、まあ、私見てたんですけどもね、まあ、そんなこんなで森さんがいよいよ囲碁キッズっていうね囲碁対局場というものをリリースした時にね、じゃあこれはぜひ囲碁キッズでも使わせてくださいということで使わせてもらったということで、ちょっとねこの辺当時はその、SNS とかもないくって何年の何月にそれをスタートしたかっていうちょっともう記録を探してみたんですけどもね、分かんなかったんですよね。だから2001年にサイトオープンして対局場がいつから使えるようになったかっていう記録がちょっと私遡って分かんなかったんですけども、ある時から囲碁キッズで対局ができるようになったと、まあそんなことがありましたってことですね。でとりあえず対局場だけ設置してたんですけども、そこでね、まあ、私もその囲碁始めたばかりの人たちとその対局場で対局をしてたんですけどもね、その時にね、まあ、10キロ版で、やってて、まあ、これ囲碁を知ってる人なら分かると思うんですけども、 初心者と囲碁知ってる人が対局すると、もうそれはもう本当に大人と幼稚園児が相撲を取るみたいなもんで、まあ、なんていうか手加減のしようもないというか、まあ、それ手加減するしかないんですけども、まあ、なんていうかその11キロ版でそのずっと手加減し続けて、はいはいはい、入ってやるのはなかなか、お互いに、まあ、時間だけかかってあんまりお互いに得るものもないなみたいな感じがあったわけですよ。でこれを続けていってもなということを思ってた時に思いついたのがね、まあ、9位認定、9位の9はアルファベットの9なんですけども、9位認定ってやつで、まあ9路盤でね、9路盤でハンディキャップ9路盤の9子局からスタートして、まあ私と真剣勝負してもらって勝ったら、まあ、40級認定しますよと。で次は8子局で勝ったら35級認定しますよみたいなね、まあ、そんなの始めてね。で、まあ、さっきお話ししたその囲碁教室の囲碁パパ囲碁ママ仲間の皆さんに声をかけて、認定員っていうのをやってもらってですね、まあ、スタートしてですね、でその後ね、これがね、ヤフー囲碁にいた皆さんが、これ面白いということで来てくださって、その、認定員というのもそれで非常に増えてきてね、でヤフー囲碁からユーザーの皆さんを連れてきてくださって、で非常になんか盛り上がってきたというふうなことがありましたね。まあそれだったんで、まあその愛護キー系のサイトっていうのがいくつかあった中で、まあ囲碁キッズが特に盛り上がったというのは、そういうことがあったかと思います。まあもう一つはね、高井野さんという方が始められたタコツボリーグっていうのがあってね、まあ、それと、まあ、日本柱ですね、タコツボリーグと9位認定の日本柱で、でその愛護キーのシステムがね、打ち終わった後にここでこう打てばよかったよっていう検討が非常にしやすいシステムだったんで、まあ、そんな今度は、ね、非常に盛り上がって、昨日も言ったかな、一番盛り上がってる時には同時接続500人ぐらいっていうね感じで盛り上がりました。まあ、盛り上がったなりにね、いろいろ大変は大変でしたけどね、そのシステムが、まあ、メールアドレスも何もなくて登録できるんですよね。だから捨てアドを作るまでもなく、いくらでも無限にユーザー登録できるというシステムだったんで、まあ、結構ね、なんていうか嵐というかね、まあ、いろいろとやばい行動をする、まあ、子供だと思うんですけどもね、いっぱい現れて、それでなんかパトロール隊なんかができたりとか、なんかいろいろと、まあ結構いろいろなことがありましたね。まあ思い出を語り始めるときにはないんですけども、まあとりあえずね、今回ね、このシステム的にその局後の検討が非常にしやすいシステムというのをね、まあもう一回作り直そうということで、最近の技術を使ってね、それも文字チャットだけじゃなくて音声チャットもできるようにしようとかね、いろいろとやっていくのが囲碁キッズリボンプロジェクトってことになりますね。まあ、ここはね、その9位認定とかタコツボリーグとかね、まあ、その辺に変わるような、なんかそういうコンテンツっていうかね、どういうふうに設計してやっていくかっていうあたりが、まあ、対局場の機能ということとは別にね、まあ、大きなポイントになってくるなっていうことは思っています。ということで、今日はちょっと長くなってきましたけども、長々とね、思い出話を語らせてもらいました。ではではまた。